はい、皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、抑え学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に向けて思いを発信したいという番組です。本日のゲストはですね、ずっと前に1回出ていただきました、僕のもう大学時代からというかもう40年以上の友達の、現在住友林業の参事の高桐邦彦さんです。はい、
よろしくお願いします。
まあ、高桐さんはですね、住友林業の常務執行役員とか住友林業ホームテックの社長2,30前におられる大きな会社の社長も経験された、まあ僕らの友人の中のピカイチのピカイチが最高の経営者なんですけれども、今日も大学で、グローバル経営論という講義で2時間ぐらいお話ししていただいたんですけれども、まあ、今日のテーマはどうしようということを今決めたいんですけどね。
今日
うちこらえて寺町歩いたら外国人めちゃ多い。
多いね、びっくりしたな、ほら、うん、だから今も話したようにどこの国なんだろうと、
本当そうですね、
思うぐらいなんですけど、逆にどこの国でもないなと、でも日本人が本当に少ないなと、びっくりしました、
ね、特にこの寺町通りはね、新宿区、アメリカってね、まあ、サラダボールというか世界、ここまさにアメリカと思いますね。
なるほど、
いろんな人がこうアジアも富士もだから、もし仮にね京都がねアメリカみたいでいろんな方が来られて伝統産業を大事にしながらグローバルでいて、そしてなんていうかな、ダイバーシティで、すごいものが生まれると思いますね。
可能性はありますよね、まあ、ただ本当に普通の地元の人が行く店と、全くその違う店に興味持って行列できたりしてるのがびっくりしますよね。
いや、あれ美味しい店よ、並んで
るんですよ。本当かな。
美味しい店、本当に美味しい。だからあれはインスタとかそういう影響あると思うんですけどね。だけどね、いや本当に京都人が行きたい店絶対隠して、言いたくない。
隠してるよね。
いや、言いたくない。
隠してるだろうね。
いや、みんなこんなんでインスタやらないで、今日もあと行くんですけどね。そういう店の名前言うたらダメだけど、行って、いいと思ってやったらもう絶対行けないようになる。金持ってるから、向こうの方が、今。
それとやっぱり情報が早いよね、
はい、
だからね、こんな店に行列できるのとかね、一方で今そこの寺町のね、この和書の古本屋さんに外人がいて、
ほんまに
買っていったね。
どうする、これは将来アンティークで上がるかなって言って、それ投資のために。
まず面白いのはやっぱりみんな店構え移しますよね、古い店は。
まあそうだね、
はい、あれがやっぱり、ああ京都なんだなっていうか日本なんだなっていうか思って変えられるんだと思うけど、
大阪行ったらあんまり白人少ないでしょ。
そうかな、
アジア人どちら多いでしょ、震災の難波とかあっちの方行けば。で京都の場合は白人もいろんな人が来られてると。この前浅草行ったら、浅草もすごいね。
すごい、
そうね、
だから浅草の場合はもうなんかもう団体で来てるのかなっていうぐらい、例の参道はもうすごいですよ、逆らっては歩けなしませんよ、ほら。
でね、日本に来てる外国人見たらね、なんか日本人らしくなってるでしょ。なんとなくね、雰囲気がね、なんかその外人外人なくて、なんとなくそこに来たらそのね、
確かにね、
そうだけ、まあ、京都はそういういろんな人が来られて栄えていくと、まあ、住友林業入られてね40何年でね、まあ、社長まで行かれたんですけども、今日も聞いたんだけど、社長になるコツを教えてください。
だからそれはね、だから、なんていうの、オーナー企業じゃないから、人から選んでもらってなる社長なんで、まあ、子会社ですけどね、それはもうやっぱりコツっていうか、そんな分からないですよね。
やっぱりそれは人に好かれるっていうか、そういう信頼とか、
そういうのは大事ですよね、大事ですけど、コツはないですよね。だってサラリーマン出世術みたいなあるとしてですよ、その通りやって出世できると思いませんね。
昔はゴマ吸ったら出世できるみたいなね。
それは
今ね、クレジキャッツの、
まあ難しいのはですね、ゴマっていうのもゴマをすり通せないっていうか、徹底できないところがあるんで、
まあそうよね、
そういうのは逆に信頼を失いますよね、 前 A の時はごま吸ってるけど、うん、B になったらせえへんのか
と。まずね、日本って人間関係が大事であると、うん、で経済がいい時と悪い時あってね、うん、いやいい時はパフォーマンス、うん、で悪い時はメンテナンスで維持する、うん、そういう経済、マネジメントあると思うんですけどね、うん、どうでしょうか。
そうですね、だからいい時はもうやっぱり突き進んでいくというか、うん、同じ価値観で逆に余分なこと考えずに能率効率よく同じことやった方がいいわけで、やっぱり停滞してきたらね、例のあの地の探索じゃないけど、あのいろんな発想をして、だから最近よく言われて、やっぱりそれでも一般の企業はできてないのは、失敗するっていうのはできないですよね、なかなか。特にあのまああの軽く何新規のことちょっとかじってみるぐらいのスタンスでやるのは各大手企業はやってると思いますけれど、本当に社運をかけて、例えばあの例の黒猫大和がね、本来は三越さんとか の, あのデパートの商品を配達してたのが、あの急に宅配便やりますよみたいな大転換っていうのはできないんじゃないですかね、
まあ、だけどこれからね、例えばトヨタだったら、まあ、あのいろんなことを組みながらやるというか、一つの会社よりか、あのイノベーションというのは二つ違うものが、相反するものでもいいけど、組むことによって新たなものが生まれるということでいけば、企業内部でもやってるけれども、同時に全く違う業界と組みながらね。
そうね、あの、住友人も確かに IHI とか、あの石川自分は播磨ね、さんとかと一緒にやったり、NTT さんと一緒にアメリカの不動産のプロジェクトしたりとか、いう形で、あのやっぱりそれはあの協業してやるってことは増えてきてはいますよね、
これからのね、企業ってこうなんていうかな、こうイノベーティブで先々こうチャット GPT もそうだけど、いうのがあるけど、住友林業さんで気の原点にね、再び気のぬくもりとかね、そちらのこう CM 多いでしょ、そんなのがなんか新鮮な感じがするんですね、
まあ、逆に時代の方がそういう風になってきたっていうところがあって、それの SDGs とか含めて、 あるいは ESG にしても、もう必ず環境っていう話が出てきて、で環境がやっぱりだんだんね、新電力に、新電力っていうか、例の自然由来の電力等々にしてもですね、そういう環境がこうお金を生み出すように変わってきてるんで、だから今原点に帰ろうとしてる部分、住友林業ありますね。確かに、
いや僕はね、日本って結構家が余ってたりね、あるいは木がいっぱいあって、メンテナンスしなければね、植林しなければいけないという時に、まあ、海外の木も大事やけどね、やっぱり日本の国産の木をね、もっと大事にしてほしいなと思うんだけど、高いんですかね、国産の木は。
いや、高いというよりはやっぱり国の政策が、そう、日本の木を使いやすくするようにはできてなかったようには思いますね。で特にあの山林所有者、前も話したかもしれないけど、非常にその山林を持ってる人ってのは非常にこう小さい山林をたくさん持ってる方が多いんで、なかなかそれをこう横断的に、あの木を切り出して持っていく、また林道も整備されてませんし、まあ、いろんな意味で、まあ、小ロットであの輸送の林道整備されてないから、輸送コストもかかる、当然コストは上がりますよね。
それが、まあ、将来ドローン使ってとかね、ロボットでこう木を切ってやるということができれば、ものすごくリソースはありますね、日本に。
だからそうですね、まあ、だからその小さい山主さんがこうそれこそ一緒に協業する形で木を切り出してね、木っていうのはあの切って植えればまた資源は再生するんで、そこが他の天然資源とは最も違うところなんで、あの僕はよくメビウスの帯 の、あのずっと切れ目なくずっと続いてると、木は植えてまたそれを育って切ってまた植えるっていう農作物みたいな、ただサイクルが100年かかると、そういう農作物だと思っていただければ、実に、まあ、よく木は酸素、光合成で酸素出すっていうけど、あれも若い木に限るんですよね。
あ、そうですか。
木も年取るとあのそんなに成長力率っていうのは高くないんで、あまり光合成もこう活発しないんですよ。
いや僕住友林業さんの床、 でね、あの使うほど良くなると思ってるんですけどね。
あ、木はね、
木はね、木ね、まあ酸素もそうだけど、やっぱりなんとかな、他のものというのは古くなってるけど、うん、木というのは使いメンテナンスちゃんとやればね、うん、使うほど良くなるかなって思ってて、うん、木のぬくもりってやっぱり最高やと。これは他に人工的なものないですからね、うん、すごくいいと思うんですけどね。
僕は先ほどの海外の方が京都を目指して来られるっていう中ではやはり、うんうんうん、あの木の建物を目指して来られるんじゃないかなと。神社仏閣等々を含めてですよ。でそれがもう100年も200年もいやいや400年500年1000年もちゃんとその残って大事にメンテナンスされてるっていうところが、うん、これ世界中に多分ないと思うんで、うん、
まあそうですね、
はい、そこはすごく貴重なものとして、うん、さっきの古本屋さん映してた、うんうん、あの外人さんもそうじゃないかなと思いますけど、うん、
いやあのね、お寺とか、まあまあまあ、神社も定期的に新しいやれるけど、うん、だけど僕ねひどいのは家がね、例えば、うん、あのまあ、カントリーサイド田舎の方行けばね、うん、ヨーロッパとか本当に家があるのに、日本って同じようなね、なんとこうセンスがない、まあ失礼ないけどね、どうしてヨーロッパみたいないう家をね、ね、もっとなんか作られたらそこには需要があると思うんですけどね。
さらに徐々に増えてきてますよ。先ほど の、 あのリフォームの社長やった時もそうだったんですけれど、うんうん、もう外回りはもう昔の家のままで、うんうん、ただ今の暮らしに合わないじゃないですか、うんうん、例えば土壁の、うんうん、でそれをやはりあの断熱とか改善したり、うんうん、で住宅設備機器ですね、設備を新しくして、うんうん、今の現代にマッチするようにリフォームしてっていうのは、うん、あのそれによって蘇るっていうのは、まあ、今ビルなんかでもみんなそうだと思いますけど、
う
ん、
まあ、そうですね、
あの構造は生かして、うん、中を今の時代に合わせていくということだと思
います。何のために働くって言ったら車買ってもね、ダメだろう、服買ってもやっぱ家でしょ。一番あの人生で最も高い買い物は家であると。
そうですね、
で次の世代までね、うん、あのちゃんと、まあ、3代ぐらいまでね、ヨーロッパ行ったら大体100年ものがいいとかね、うんうん、まあ、そういう建物をもっと作っていただいたら、でこれからもっとこう外国人が日本に来る時代に来た時に、まあ、あのヨーロッパのいいとこアメリカのいいとことミックスさせるようなね、うんうん、そういう住宅作れば絶対いいと思うんですけどね。日本の良さを残しながらね。
確かにそうだと思いますね、うんうん、あのドイツなんかのやっぱり断熱の考えは日本に相当今入ってきて、うんうん、やっぱりエネルギーが、うん、大切ですから、うん、やっぱ無駄のない生き方するためには断熱性能上げていこうっていうのは各ハウスメーカーは新築でもやってますし、うん、そういうリフォームも増えてますね、
うん、で町屋を改造してやるっていう京都にも居酒屋がいっぱいあってね、うん、いいですからね、うん、外はまあ大してなく入ったらものすごくねこう
今の木じゃできないんですよ、ああいう建物は。
あ、ほ
ん、あ、そうか。もう集められないですよ、あんな立派な、あの奈良の木、あの桂の木、何の木っていう形で、あのしかも適材適所で、うん、必要なところに必要な樹脂を使ってるんで、うん、そういう家作り、贅沢な家作りは今の日本じゃできないですね、うん、
だから昔の家を本当に
古民家
とかね、そうそうそう、大
事にして
残して、もう特にそこにある木とか残してやっていくということが、
中の空間だけを今の時代に合わせていくと、うん、そういうリフォームはまあ今後増えてくるし、うん、そういう建物が希少だと思います
。それはまた外国人の建築家のセンスがありますね。
あ、
うん、もう何人か知ってるんだけど、日本人が作ったりが外国人のヨーロッパから来た人とかそういう見る目があるというか、
ただまあ隈研吾さんとか含めて、うん、こう木造に造形の深い建築家も増えてきましたから、
う
ん、
そうですね、
これから日本も木造また戻ってくるかもしれません、
はい、ということで、本日のゲストはあの住友林業の僕の長い友人の、高桐邦彦さんに来ていただきました。どうも今日はありがとうございました。